ただいま7月26日夜8時マジックアンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修三でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。
こんばんは。
こんばんは。
お、元気いい挨拶で、
はい、
ヨハン君初っ端な飛ばしてくれてありがとう、
はい、
さっきはちょっと今日大丈夫かみたいな話してましたけれども、
はい、
おきりスイッチ入った。
はい、
あ、なるほどね。あの夏はね、あの電気で上げていかないといけないということで、でもまああのヨハン君ね、
はい、
あの鍛えてるという噂を聞きましたよ。
はい、
はい、筋トレやってるんですか。
はい、
はいしか言うてへんから、まあ、はいしか言いようのないこと聞いてるかもしれないけれども、広げていこうな。ここは、
はい、
もうちょっと諦めるわ。アクアは7月はどない過ごしてたんですか。
7月はもう、はい、ワイヤーワークとかいっぱいしてましたよ。
ああ、なるほどね。
デザイナーとしての夏でしたね、とりあえず。
ちょっと開花しましたね、7月。
そうですね。はい、もう複雑なデザインとか、うん、模様のアートですね、うん。西洋のアートと日本の古代のアートっていうのを、それぞれ合わせて、うん、そのシンメトリーであるだとか、うん、アシンメトリーであるのを、その意味合いっていうのをいろいろ調べて、うん、それを形にしていきましたね。
なるほどね。まあもう、どんなものが出来上がったか見たい方は、マジックアンズのホームページをチェックしていただきたいと思いますけれども。
はい、
ヨハンの体はどうやったらチェックできるんですかね。
写真載せましょうか。
載せましょうか、ね、
それはまずいですね。なんかどっちかっていうと、ガチムチ、
あ、
ガチムチ方面に行ってしまってる気がするので、
はいはいはい、
これは僕的には、目指してた方向ではないんですよ。
ああ、なるほどね。
はい、
でも今ちょっとその肉をもうちょい絞れたらイケメンマッチョな体にはなると思うけどな、個人的には。
ソフトマッチョ、
ソフトマッチョ、海にいる、爽やかマッチョ、
サーファー、
サーファー、焼ければ
白いサーファーを目指して、
うん、
あ、ね、
はい、
なるほど、なるほど。まああの痩せながら筋肉つけるってなかなか難しいみたいなんで、
はい、
あのまあプロボディービルダーみたいな人らの話ですけれども、彼らはまあ増量期と減量期っていうのを明確に分けてて、筋肉をつける期間はもう脂肪もどんどんつけていって体を大きくしていくと、
はい、
そしてコンテストの直前になると一気に脂肪を落とす作業をして、できるだけ筋肉を落とさない、それでも筋肉どうしても落ちていくらしいんですけど、筋トレしながらでもダイエットすると、
はい、
それできるだけ筋肉を落としながら脂肪を落として、まあ線を浮き上がらせるみたいな、そういうことをするらしいですよ。
参考にします、
はい、
でも今理想系ですよね。
増量
全体的に大きくなってるんだったら、
はい、そうですね、
はい、
でもまあ披露するのはね、8月ぐらいがベストかなと思うんで、
はい、
そろそろ減量期に入ってもいいかなと思いますね。はい、
はい、
まあそんな感じで僕も実は細マッチョ目指してるんですけどね。
はい、
闇でちょっとね、
あ
の胸がピクピクするようになってきましたよ。
あ、はい、それはマジの、
はい、マジで、はい、
へえ、今度また。
はい。僕はね、一回ね、マジックアンズのお客様の前で見せたりしましたけどね。
はい。
またあれよりパワーアップしたいなと思ってます。こんな感じでね、夏もね、元気よく過ごしていけたらと、体も鍛えて、心もフレッシュに、ね、爽やかに、この7月、8月を過ごしていきたいなと思っております。というわけで、こんな感じで、
はい、
今月もやっていきましょう。
いきましょう。
福田修三の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー、このコーナーはアクアのええ声によりまして皆さんに開運していただくコーナーになります。朗読の原稿は兄のヨハンが深い文章を書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか。
今日はみんなにも考えてもらいたいなと思いまして、
はい、いつも難しい文章を書いてるとは思うんですが、あ、さらにですか。
そんなことはないですよね。
今回は理解はしやすいです。
理解しやすい、
はい、ただちょっと問題提起型、
は
い、
あーははは
です。
なるほどね、
はい、
じゃあもう聞いた後に、
はい、
え、自分はどうしようかみたいな、
まあそうですね、
質問で終わるみたいな感じですか。
そうですね、最後に質問で終わりますね。
でもその質問をしっかりと捉えていただいて、
はい、
自分はそれを捉えて今後どう生きていくのかと、
そこまでの話じゃないかもしれないですけどね。本当に単純にこういう状況にあなたがなりました、
はい、
どうしますぐらいのそんな感じの感覚なんで、
はい、
自分がそういう 時になったらっていう、うんうん、そういう場合にぶち当たったらっていうのをイメージしてもらうのが一番早いかもしれないですね。
なるほどね。そういう文章、まあ、今日はどんな感じで読んでいくんですか？
そうなんですよ。それがまだ決まってないんですよね。普通に読ん
で、そろそろ決めない時間ですけどね。
ちょっと最近ね、はい、あのゲームとかいろいろやっててね、うん、声優ってすごいなと思って声優っぽい読み方をしようかなと思ったんですけど、うん、全然ベクトルが定まらなくて、うん、いつも通り読もうかなと結局今思ってるんですよ。
なるほど。もういつもの自分で。
そうですね。
よりアクアな、
よりアクアな、はい、もう僕を表現して、
はい、アクアをね極めていただけたらなと、
はい、
思います。じゃあお願いします。
はい。高級なガムを買ってしまいました。先日お使いで鶏肉を買いに行った日のことです。415円と印字されたお目当ての鶏肉を手にレジに向かうところ、用もないのにふらりと立ち寄った駄菓子コーナーの隅には異様なオーラを放つガムがぽつりと置かれておりました。安い駄菓子が所狭しと陳列されている中、不相応に広いスペースにたった一瓶しか置かれていないそのガムはなんと3万円もする超高高級のガムなのでした。間違えました。超高級ガムなのでした。通常なら鼻で笑ってその場を離れるでしょう。しかしそこに掲げられたえらく達筆なポップによれば、そのガムは現品限りの一点物。緑豊かな山奥、小川のほとりに立つ水車小屋でガム職人が一粒一粒を丁寧に練り上げているというのです。何味とかそういったものはありません。50年間ガムを作り続けた職人が最高のブレンドで作った味。このコピーに私は少なからず魅力を感じてしまいました。とはいえガムはガム、3万円に抵抗がないといえば嘘になります。それに鶏肉のお使いついでに3万円のガムを買ったとなれば妻は確実に怒るでしょう。ですがこの一期一会を簡単に諦めるものでしょうか。いっそ持ち合わせがなければ諦めもつくのだが、そう思いながらもはや足りないことを祈りながら財布を確認すると3万飛んで415円、鶏肉とそのガムを買ってちょうどな金額が入っていたのです。あなたならどうしますか？
はい、
もうめっちゃ間違えましたね。ごめんなさい。初めの方に間違ってすごい調子狂いました、はい、ごめんなさい。
よりアクアになるところが
もうこれもアクアですよね、
はい、これもアクアと、
これもアクアです。もう間違いのお茶目なアクアです、はい、受け入れていきましょう皆さん。
今日テンション高いね。まあそういう浮き足だったところもアクアであるというところですね。わかりました。じゃあですね、今日の先生登場していただきましょう。我が番組プロデューサーの中根さんです。
はい、こんばんは、中根です。
こんばんは。
珍しくアクアの噛むとこ聞きましたね。噛んだ瞬間に他の二人が目をちょっとこう見たのを見ましたけどね。やったなというような。どうですか、作者の方はこれは締めたと思ったんですか？
そんなこと
はそんなところで噛むとは思わなかったですね。
まさかですね、
はい、あそこではね、
はい
はい、これはなんか今日はアクア君のなんか心のなんか変化があるんですかね。こんなところで噛むとは思えないところで噛みましたが、
最近よく見る文字とすごい似てる感じだったんですよね。それで、うんうん、とっさに間違ってしまいましたね。
あ、ところでね、
はい、
あれもあのまま行ったらよかったですね。
そうですか、
うんうん、もう間違えましたなしで、
うん、はい、
であの途中で間違えました聞いたんで、うん、それもセルフに貼るんかなと思ってしまいました。
あ、う
ん
う
ん、まあ、それでやり通すもええかもと思ったんですが、
まあ、超高級ガムも超高高級ガムも
それも良かったんじゃないかなと思うんですけど、
ね、まあまあね、
はい、まあ、考えさせるところのあなたならどうするかというところですね、
はい、
間違いなく買いませんけどね。もうちょっと値段が低ければ考えてたわから
ない。ラインがね、
はい、ラインが3万円。これはなんで3万円にしたんでしょうかね。
ギリギリ買いたくない値段かなと思って。
買いたくないけど買えそうな値段と。
はい。
あ、そんな金持ちなんですね。
ご飯の金銭感覚ですね、はい。
ガムやから、5000円ぐらいなら、こう世界に一つしかない、うん、5000円ぐらいなら考えてたかもわからないですね。
5000円ぐらいやったら実際にありそうやなと、
うん、ありそうやから買ってしまうと、
買ってしまうかどうか
分からへんね。
現実的でない値段をつけたかったんですよ。現実的
でね、
はい、
まあ、自分は3万のガムを食べたことがあるっていうネタは、
はい、
まあ、3万以上のちゃんとね 一つ話術をつかめばね、はい、3万以上の価値にはできそうですけどね。
そうですね。
なので、なぜここでガモだったのかちょっと聞きたいんですけど、
チャッチーものを高く
食べてどうせペットを吐いてしまうもん、はい、あ、出すか出さないかというところ、はい、この辺をアクア君が表現して仕切ったんでしょうか。
いやー、
もう噛んだとこお待ちになれたんで、精一杯でしたか。
精一杯でしたね。やらかしたーっていうのをずっと引きずってましたもんね。あ、なるほど。これはダメでした。はい。
最後のところでね、やっぱし、これあなたならどうしますかのところでね、うん、もうちょっとインパクトが欲しかったかなと思うんですけども。はい、
そうですね。
はい。でも、最高の、シナリオでした。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
ね、先月ね、リクエストいただいてた、はい、浜村淳のような、
ような
原稿っていう話だったんですけれども、はいはい、ド忘れしてたみたいです。
あ、そうなんですか。まずアクア君に、何でもいいから映画を見ていうことですからね。はい、映画を、大体みんなが知ってる人の、その映画を見て、はい、で、こういう話ですよっていうのをですね、言ってほしいなと思います。
僕ね、ちなみに一緒にいるときに、はい、ちょうどね、浜村淳の看板があったんですよ。あ、その、はい、なんかその CM キャラクターなんでしょうね、清水道の大阪のとあるところでね、はい、で、あ、浜村淳の看板があるなみたいな話をして、何気にそれ以上は言わないですけれども、はい、思い出せよみたいなメッセージを送ってたんですけれどもあれはどう捉えてた。
僕その話全く覚えてない
そうか、これからはもっとはっきりと伝えていきたいなと思います、はいはい、ということでアクアの開運朗読コーナーでした。月刊集山ダイジェストということで、このコーナーは福田集山が来月の開運法をお届けするコーナーです。ということで、8月はですね、葉月という名前でですね、葉っぱがですね、そろそろ落ち始める頃みたいな意味があります。実際の今のね、8月はもう緑生い茂る8月なんですけれども、この昔の言い方っていうのは、旧暦なんでだいたい一月遅れた感じで、9月ぐらいにそろそろ落ち始めるかなみたいなのが言葉の語源になっております。なのでね、旧暦の言い方で言うと今は踏み月になりますね。七夕の頃にですね、文章をしたためるところから来ているのが踏み月ということでですね、旧暦の七夕も8月になります。8月2日がですね、旧暦7月7日ということで、本当の意味での、七夕になります。8月7日にですね、月遅れの七夕とか言ってですね、仙台では大きなお祭りがあったりとかですね、青森のねぶた祭りも元の起源はこういう月遅れの七夕から、変化して、他のいろんな風習も込みなんですけれども、起源の一つは旧暦の七夕だろうなという説もあったりします。そういうところでですね、元々の七夕は、梅雨の期間でですね、なかなか星が見えないというところなんですけれども、このね、月遅れの七夕であったり、旧暦の七夕の頃はですね、梅雨も明けてでですね、織姫と彦星が、しっかり見えるかなというところですね。なかなか都会で見るのは難しいですけれども、比較的見やすい、頃合いになってきます。そしてですね、文章をね、しっかりと、願い事を文章にしたためるということですね。それがね、やっぱりね、自分の願望をね、漠然と思っているだけじゃなくてですね、しっかりと、言語化するというところが大切になってきます。漠然とああなったらいいの、こうなったり、これは嫌やなみたいなのばっかしだと、脳みそはね、しっかり認識できないんですね。しっかりと言葉にする、文章に書くことによって、自分の心も整理されてですね、それに向かって、自然と向かっていく、心の状態に、自分で持っていきますのでですね、そういう自分の準備をですね、していただければと思います。あとはね、8月はですね、立秋とかね、処暑とかいうね、二十四節気の言い回しのタイミングがありましてですね、8月7日がですね、立秋になります。秋の、暦の上では秋が始まりますよという頃なんですけれども、暑さのピークが、ここから、若干過ぎ始めたらいいなみたいな あの、まあ、季節乗り遅れないために早め早めでこういうのは変えてたりするんですけれども、それでもまだ暑いということで8月23日には処暑というね、暦の名前がついておりましてですね、まあ、暑さもここら辺でまあそろそろ終わってくるだろうというような、意味になります。まあ、7月8月のこのね二十四節気の名前を言うとですね、小暑大暑、小暑大暑ですね、立秋、処暑ということで、大小の暑いと、お食事どころどかのところの暑いですね、まあ、この4つある名前がある中で3つとも暑いという名前がついてるだけあってですね、やっぱりね昔の人もやっぱりこの暑さにはほとほと参ってたんでしょうね。で、この暑さにどうやって、対抗していくか、どう暑気払いをして、健康に過ごしていくかみたいなところでですね、夏祭りによってですね、いろんなこの夏のまあ、食べ物が腐ったりだとか、そういう病気が流行りやすかったりだとか、そういうのをですね、払って健康に楽しく過ごしていこうというような願いが、込められてます。あとはですね、この、ね、夏の病気なんですけれども、最近ね中国のとある地方でですねペストが流行ってるというニュースを見ましてですね、まあ、あのペストというと、まあ、あのノストラダムスの時代にヨーロッパで流行ったような、病でですね、まあ、あの今の時代で起こるのはちょっと珍しかったりもするんですけれども、やっぱりねこの暑い時期だからこそね、そういうのを気をつけないと、やっぱり油断してるとそういうのもね起こってきたりしますので、あのやっぱりねこの時期っていうのはそういうね、食べ物であったりですね、その身近なね、環境っていうのはねきっちり整えてですね、病気対策っていうのはしていただきたいなと思います。はい、あとですね、8月はですね、満月が特に大きいなですね。今年の満月は特に大きいスーパームーンということでですね、まあ、通常よりも 14% ぐらい大きい地球に近づく、とてつもない大きな満月になります。でですね、まあ、旧暦の7月16日ということでですね、旧暦の、お盆のに当たります。で、まあ、そういうねお盆のような月がというのはね、まあ、旧暦では常にお盆の時期は満月やったということでですね、そういうご先祖様とのつながりであったりと関連する月が今年は特別大きいということでですね、このまあ、なんでしょうね、縁を大事にしていただきたいなと、そういうご先祖様との縁を大事にしていただきたいなと。で、まあ、通常のね月遅れのお盆と言われますけれども、8月12から16のお盆の期間とかもですね、まあ出てこられている方とかはですね、実家に帰ったりだとか、そういう里帰りの行事があったりすると思いますけれども、こういうのもですね、まあ、親族の方との縁をですね、結び直すいい機会になりますのでですね、ぜひともこの辺はしっかりと遊ぶだけじゃなくてですね、お墓、まあ、ご先祖様のことであったりだとか、実家関連のことであったりだとか、しっかりしてですね、ご先祖様や親との縁をつないでつなぎ直していただいて、きっちりとですね、いい過ごし方をしていただきたいなとですね、まあ、そういう海とかねプールだとか洋の楽しみ方が8月にはあったりとか、それとはね別でそのお盆であったりとかの陰のねそういう過ごし方ですね、心のやつですね、そういうのをしっかりとね両方浮かれるだけじゃなくてですね、そういうこともしっかりとやってですね、この8月を素敵に過ごしていっていただきたいなと思います。あとはね、そのどちらでもないこのね夏を嫌がるっていうね風潮はやめた方がいいですね。この汗がじとじとするなとか、ちょっともう暑くて気分がだらーっとしてきたわとか、そういうのになってくると本当に純粋なる運落としな感じになってきますんでですね、そうはならずに、基本的には夏を楽しむ姿勢っていうのがね、大事になってきます。でもそれだけじゃなくて、陰の行事ですね、ご先祖様とか親とのつながりであったりとか、その辺もきっちりすることによってですね、陰と陽をきっちりと極めてですね、開運、素晴らしい、8月を過ごしていただいて、まあ、9月10月と実りの季節に向かってですね、しっかりと足場を固めていっていただきたいなと思います。まあ、そんな感じでですね、8月ですね、しっかりとウキウキワクワク、陰のこともしっかりとして過ごしていきましょうということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。 月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。8月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が×です。
はい、1月生まれの方はですね、正論や常識が通じない孤独な時になります。つまらない人と関わらないようにしてください。
はい、一人で己を練るチャンスでもあります。
はい、2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸、金運、健康運が丸です。
はい、2月生まれの方はですね、裏方に徹することで成功する時になります。縁の下の力持ちになりましょう。
信頼が生まれます。
はい、3月生まれの人、恋愛運、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、3月生まれの方はですね、誠実さが大切な時になります。運の流れは良いので気を緩めずに正しく努力してください。
はい、確実に力になると思います。
はい、4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸、金運、健康運が丸です。
はい、4月生まれの方はですね、2月の方と同じくですね、裏方に徹することで成功する時になります。縁の下の力、力持ちを心がけましょう。
はい、表の名声よりも信頼を取っていきましょう。
はい、5月生まれの人、恋愛運が×、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、異性問題に要注意の時になります。女性にとっては仕事面でプラスに働くこともあります。
はい、まあ、仕事に集中する時なんでしょう。
はい、6月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸で、恋愛運が二重丸です。
はい、6月生まれの方はですね、節度を守って大吉になる時になります。みんながですね、笑顔になれる方向に向かっていきましょう。
はい、チームプレイでいきましょう。
はい、7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が三角、健康運が丸です。
はい、7月生まれの方はですね、驚くようなことが起こる時になりますが、実際は大したことはありませんので冷静に対処するようにしてください。
はい、冷静さは無敵です。
はい、8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が二重丸、金運が丸です。
はい、8月生まれの方は勢いのある時になります。情熱を盛り上げて仲間と心を一つにして進みましょう。
はい、漫画のワンピースみたいな感じです。
はい、9月生まれの人、恋愛運が×、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、9月生まれの方はですね、欲に溺れて失敗しやすい時になっております。自制心を大切にしてください。
客観的な目線で自分を守っていきましょう。
はい、10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて丸です。
はい、10月生まれの方はですね、ウキウキする時なのですが調子に乗って失敗しやすい時でもあります。気を引き締めるようにしてください。
ほどほどな調子の乗り方をしてください。
はい、11月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、11月生まれの方はですね、他人の口車に乗りやすい時になります。交際相手には注意するようにしてください。
はい、変なものを買わされないように気をつけてください。
はい、12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が三角、健康運が丸です。
はい、12月生まれの方はですね、驚くようなことが起こる時ですが大したことはありませんので冷静に対処してください。
はい、はい、冷静さは無敵です。
はい、ということで、まあ、全体トータルで見ますとですね、やっぱり出過ぎずほどほどにといったメッセージが多かったかなと思います。ね、自分が自分がと前に出ずにですね、全体の利益を優先したりですね、奉仕の精神で生きることを心がけるのが良いのかなと思います。ね、なんか心当たりあることもありますか？
ね、まあ、僕は結構縁の下の力持ちタイプじゃないかと自分では思ってるんですけど。
基本的にそうですね。
はい、
前に前にいた方がええやなと思うこともあるんですけれども、
はい、
でも そういうタイプですね、ほんまに裏方的な。
はい、8月はそれで、
はいそうですね。
はい、
はい、まあ僕はね、ちょっとまあ前に前に行きたがるところがあるんで、ちょっと裏方に徹したいなと思います。
じゃあ僕が前に行くときですね、みんなが裏方に徹して僕を上げていきましょう。
はあ、ダメですか？そういうのが一番注意されてるんじゃないかと思うんですけど。はい、
はい、
なるほどね。 じゃあ、ね、流れさんにも伺ってみましょう。流れさんはですね、僕の中ではもう夏といえば、もう弾けるタイプかなというイメージがすごい強いんですけれども。
夏はね、はい、やっぱり海のイベントが多いんで、
はい
はい、海に向かって、うん、まあ、年齢を気にせずにね、
あ、
別に泳ぐわけじゃないんで、はい、海に行こうかなと思ってます。
うん、ありがとうございます。なるほどですね。素敵な言葉をいただきました。
はい、
ほんまにね。流れさんに夏に話を伺うとですね、まあ、スマのビーチでどうやったとか、まあ、そういうのがですね、まあイメージが強かったんですけれどもね、しっかりと大人に大人なコメントいただきましてですね、
ありがとうございます。
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 はい。9月はですね、まあ、8月過ぎて9月になりますと本当にね、だちょっとずつ涼しくなり始める頃になります、7月8月があの火炎の火の月になるんですけれども、9月はですね、地面のですね土の月に なります。でまた10月11月とかはですね、金、金の月になってきましてですね、まあ、収穫の時であります。そして金運の時であります。こういう時のね、金を生み出すのが土と考えられている東洋思想でですね、非常にですねこの土の月である9月は重要な月になってきますですね、この土でですねまだしっかりと開運できるような情報ですね、来月はお届けしたいと思ってます。またですね、9月しっかりとですね、開運できるためには8月の過ごし方がまだ大切になってきておりますので、今日もですね、僕のお伝えしたことをですねしっかりと守っていただいて、素敵な8月にしていただいて、秋にはしっかりと大きなですね、収穫を得ていただければと思っております。ということで今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は8月30日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。